兵庫の通再発見。
現在の神戸港がある神戸市兵庫区南部の地域は、古くから日本国内の東西航路や外国との交易拠点として栄えてきました。大和田の泊まりと呼ばれ、平清盛が日宋貿易で活躍した平安時代、そして鎌倉時代には国内第一の港、兵庫の津として発展しました。このコーナーでは、そんな兵庫の津周辺地域の様々な歴史や文化、産業遺産などを田辺先生に分かりやすく解説していただきながら紹介していきましょう。多くの人にまだ知られていない兵庫の津の魅力を知っていただき、訪れていただくきっかけになればと思います。3月までの全17回シリーズでお送りします。先生、今日のテーマは、
はいはい、今日は平清盛の清盛塚、まあ、兵庫の津大和田の泊まり、ひらがなの能なんか書かへんわけですけども、能は入れて読まないかんのですね、うん、平の清盛もそうです。
そうです ね。
ところが足利高氏はのは入れたらいかん、
はい、
これね、ルールがあるんですけど、みんな知らんようになってしまったんですね。1180年治承4年6月に、平清盛は福原に都を置いたわけですけれども、
はい、
同年の8月に関東で頼朝が平家打倒の軍を挙げる。9月には源義仲、これが木曽で兵を挙げる。10月には平家の軍勢はこれやっつけに、まず頼朝を言うて東海道下っていくんですが、静岡県の富士川の戦いで平家軍が負けて、方法の定で11月福原へ帰ってくると。でそこで、まあ、いわば5ヶ月前に京都から福原へ都を移してた平清盛なんですが、結局福原では東国の動きの察知が十分できないということで、まあ、都を京都へ返してしまうと。でそして、年が変わった1181年、清盛はうるう2月4日に京都で亡くなるんです。で平家物語によるとですね、その清盛の遺骨は2月4日に亡くなるんですが、うるう2月7日に愛宕山で荼毘に付して遺骨を円実、1円2円の丸のあの円有字と木の実の実です。円実というお坊さんが摂津の国の京ヶ島まで運んで埋葬したと書いてあるわけです。で、ちょうどその京ヶ島があったあたりに清盛塚と江戸時代に言われてた十三重の石塔があってね、
はい、
でこれちゃんと年号が刻んである弘安9年1280年代なんですよ、
はい、
でそこで江戸時代の説明書図などは、清盛が亡くなった後100年経って北条氏がこの石の塔を作った、清盛のお墓だと書いてある、まあ、その通りずっと江戸時代にも明治大正とこれが信じられてきたんです、
はい、
ところが大正時代にね、今の清盛塚の前の道のとこにこれあったんですよ、うん、石塔が、
はい、
市殿がつくって今のとこへ移した。この時に下の地下の発掘調査をしたけども、骨を埋葬した痕跡は全く出てこなかった。だからこれを信じる人は、これ死んで100年目に追善供養のために建てた塔やろうと、
うん、
そうしたお墓どこやという問題になるわけです
よ。そうですよね。
でこの時に鎌倉幕府が作ってた東鏡という記録があるわけですけども、この東鏡では平清盛は播磨の国の山田の法華堂に収めたと
書いてあるんですか、うん、
でこれ兵庫やったら摂津です、
うん、
播磨の山田言ったら余計あるんですけども、特に清盛の関係のある山田言うと、今は山田言うんですけど、西舞子、明前団地の東側の川が山田川なんですよ、
は
あ、今の西舞子のあたりの村が山田村ですね、
はい、
であそこ清盛が厳島へ行く時に平家の船が山田の浜に着いたような記述もあるもんですから、うん、関係のある場所やと。
あ、ゆかりの場所でもあるんですね、
う
ん、
そうそう、西舞子に清盛のお墓があるんとちゃうかいの次の説、
はい、
それから山田でなしに山田というと神戸市の北区に山田町がある、
ね、
山田町の西北三木との境目にね、丹上山、神丹の丹と生まれる山、はい、ここに妙葉寺いうお寺があるんです、
はい、
明るいと必要の葉、 これも清盛が福原におる時つきまいりしたというような言い伝えがある。
うん、
そうすると清盛のお墓は播磨の山田と違うて、これ国境近くやから間違うてんねんと、摂津の山田やと言うて、まだ見つかってないんですよ。
ああそうなんですか。うん、
あるいは先週お話した大仏さん、兵庫大仏のある能福寺、この円実というお坊さんが実在の能福寺の住職さんでしたから、
はい、
だからいやいやそらうちへ葬ってると言うんで、能福寺の中にも清盛塚というもんがあって、
うん、
今まあ4つあると、まあ、そのうちの代表的なね、江戸時代大正の頃までこれがお墓へ言われてたのが、あ今大和田橋の横にある清盛塚、平野清盛の、像も立った像も作られてますね。
琵琶塚
の隣ですね、
はい、
ぜひ一度行っていただいたらと思います。
はい、兵庫の津再発見、提供は兵庫県神戸県民センターでした。